ニュース12、国民健康保険加入者で確定申告の医療費控除をする人へ。医療費通知について。医療費通知、国民健康保険医療費のお知らせは、受信月の2、3ヶ月後の偶数月の下旬に送付しています。令和6年11月12月分受信分の医療費通知は2月下旬に送付します。確定申告で12月診療分までの医療費通知が必要な人は、2月10日月曜日以降に問い合わせてください。高額医療費について、令和6年12月診療分の高額療養費の申請案内は3月中旬に送付します。確定申告で12月診療分の高額療養費支給予定額が必要な人は、2月14日金曜日以降に問い合わせてください。医療機関からの情報で確認できる分の回答となります。問い合わせ保険年金課、電話 47-6114、 ファックス 34-5607。 ニュース13、国民年金保険料の納付方法、2年全納をご存知ですか？メリット、口座振替は約1万6000円、納付書クレジットカード納付は約1万5000円の割引となります。2年全納分の全額がその年の社会保険料控除の対象となります。翌年は控除の対象になりません。各年分の保険料に相当する額を各年において控除することもできます。注意点、4月開始の申し込み期限は2月28日金曜日です。3月以降の年度途中の申し込みでも、初回振替納付月から翌年度末までの保険料13から23ヶ月分を振替納付が可能です。振替日、納付日、4月30日水曜日。クレジットカード納付は分割払い、リボ払いはできませんので注意してください。問い合わせ半田年金事務所、電話 21-2375、 保険年金課、電話 47-6114、 ファックス 34-5607。 ニュース14、みんなで防ごう高齢者虐待。高齢者虐待は社会全体の問題です。誰もが尊厳を持ち安心して暮らせるよう、地域ぐるみで高齢者やその家族を支援していきましょう。思い当たることはありませんか？身体的虐待、叩く、つねる、殴るなどして怪我を負わせる、ベッドに縛り付け身体拘束をする、介護・世話の放棄・放任、入浴させず異臭がする、食事や水分を与えず低栄養状態にある、心理的虐待、怒鳴る・罵る・悪口を言う、話しかけても意図的に無視する、性的虐待、高齢者にわいせつな行為をする、高齢者にわいせつな行為をさせる、経済的虐待、必要な金銭を渡さない、本人の自宅などを無断で売却する、地域で虐待かもしれないと思ったら相談してください。 問い合わせ、高齢介護課、高齢、電話 47-6133、ファックス 34-7745、常滑北部高齢者相談支援センター、電話 43-0662、ファックス 43-0839、常滑中部高齢者相談支援センター、電話 84-0270、ファックス 84-0271、常滑南部高齢者相談支援センター、電話 34-7128、ファックス 34-7070、ニュース15、ヤングケアラーを知っていますか？ヤングケアラーとは、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子どものことです。子どもが家事や家族のケアをすること自体は悪いことではありません。しかし、もしもケアに携わる子どもが自分の時間が取れない、勉強する時間が十分に取れない、ケアについて相談できる人がいなくて孤独を感じる、ストレスを感じる、友人と遊ぶことができない、睡眠が十分に取れないと感じているなどの場合、子どもの権利が守られていない可能性があります。中にはそうした影響を感じながらも、自分がヤングケアラーであることに気づいていなかったり、家族のことは家族で何とかしなければという思いで頑張るあまり、一人で悩みを抱えてしまっていたりする人がいます。周りの人が気づき、声をかけ、手を差し伸べることが大切です。ヤングケアラーに関する相談先、子育て支援課、電話 47-6150、 全国共通の相談電話、児童相談所相談専用ダイヤル 0120-189-783、 24時間子ども SOS ダイヤル 0120-07-8310、 子どもの人権110番 0120-007-110、 QR コードが載っています。問い合わせ、子育て支援課、電話 47-6150、 ファックス 35-7745。ニュース16、一人で悩まず、まずは相談を。こんなことで困っていませんか？社会に出るきっかけがつかめず、家に引きこもりがちである。すぐにフルタイムで働くことが難しいと感じている。働きたいが、離職期間が長い、または仕事の経験がない。離職などにより収入がなく家賃が払えない。家計のやりくりに困り生活が苦しい。経済的理由などから子どもの学習に不安がある。一時的に生活に必要な資金を借りたい。問題がいくつもあってどこに相談したらよいかわからない。暮らし・引きこもり相談支援センターでは、生活困窮者自立支援制度に基づき、地域の中で安心して自立して生活を送ることができるように、幅広く相談を受け付けています。専門のスタッフがどうしたらよいか一緒に考え、必要な支援をします。日時、8時30分から、 17時15分土曜日曜祝日を除く。場所暮らし引きこもり相談支援センター、常滑市民交流センター内。対象市内に在住でさまざまな理由により生活に困っている人。相談方法、直接来所または電話 43-0660、 E メール tkshakyo@tac-net.ne.jp、 ファックス 43-0838 から市社会福祉協議会に問い合わせてください。生活保護制度、病気などで生活費や医療費などの支払いに困り、資産の活用ができず、他からの援助が得られずに生活に困っている人に対し、国が最低限度の生活を保障しながら、自分たちの力で生活できるように援助します。問い合わせ、福祉課、電話、34-7396、ファックス 34-7745。
ニュース17、自転車用ヘルメットの購入補助、自転車乗車中の事故時の負傷の軽減、安全運転意識の向上を図ることを目的に、自転車用ヘルメットの購入費用の一部を補助します。対象、市内に住所を有する人。平成18年4月2日から平成30年4月1日に生まれた人。昭和35年4月1日以前に生まれた人。1人1個まで。補助金額、購入価格の2分の1、上限2000円。ヘルメットの要件。自転車乗車用で新品で購入したもの、次のマークがついた安全性の認証を受けたもの、 SG JCF CE GS CPSC、 令和6年4月1日以降に購入したもの、申請期限2月28日金曜日、市公式 LINE から申請が可能です。詳細は QR から確認してください。QR コードがあります。問い合わせ、市民協同課、電話 47-6108、ファックス 35-3939。 ニュース18、まちづくり事業費補助制度。市民団体などが行うまちづくり事業を支援することで、活力と潤いのあるまちづくりを推進し、地域の発展を図る補助制度です。審査会は年間2回、3月と8月に開催します。事業実施期間を確認し、計画書を提出してください。詳細は QR から確認してください。QR コードがあります。対象、市を市内外に広く PR する事業、地域振興、まちづくりのモデル事業、申し込み期間、2月1日土曜日から28日金曜日まで、審査会には必ず参加してください。第1回まちづくり事業費補助事業審査会、3月8日土曜日10時から。問い合わせ、市民協同課、電話 47-6108、 ファックス 35-3939。 ニュース19、子ども体育スクール 募集。教室名、内容、日時、対象、定員の順です。幼児、個々の成長に合わせた体力づくりや神経系の発達を目的に楽しく体を動かします。3月1日、8日、15日、土曜日、全3回、18時から18時50分、市内に在住の幼保育園児、年中、年長、定員10人、先着です。小学生低学年、鉄棒、マット運動、跳び箱などを中心に、学校教育に合わせた動きを学びます。3月1日、8日、15日、土曜日、全3回、19時から19時50分、市内に在住の小学生1年生から3年生まで、定員10人先着です。場所、市体育館第一会議室、料金4500円、保険料を含む、3月1日土曜日の初回時に控え番号の入った教室要項、申し込み時に配布を持参し、支払いをしてください。申し込み方法、申し込み書を市体育館に提出、申し込み期間、2月4日火曜日から23日日曜日まで。問い合わせ、市体育館、電話 43-5111、ファックス 43-8011。暮らしのお知らせ、案内、募集、その他、教育委員会委員の就任。12月23日付で、梶田浩二さんが教育委員会委員に就任しました。教育委員会の教育長及び委員構成、教育長土方宗弘、教育長職務代理者藤田幸恵、委員安井由紀子、久田隆弘、梶田浩二。問い合わせ、学校教育課、電話 47-6129、ファックス 34-7745。 ご寄付ありがとうございました。昭和59年度久米根牛会から三輪小学校に対する寄付として1万円をいただきました。高齢者実態調査、地域の民生委員が一人暮らしの高齢者または高齢者のみの世帯などを訪問します。高齢者に対する見守りや安否確認などを目的に毎年2月から4月に行っています。調査は生活面などの簡単な質問をします。問い合わせ、高齢介護課、電話 47-6133、 ファックス 34-7745。 市営住宅入居者の定期募集、募集住宅戸数、えのき戸2個、たや2個、たるみ1個、抽選です。申し込み書配布、申し込み期間、2月3日月曜日から21日金曜日まで、抽選日3月7日金曜日10時、問い合わせ、都市計画課、電話 47-6123、ファックス 34-5642。マイナンバーカード、臨時窓口、QR コードがあります。日時、水曜日、2月5日、12日、19日、26日、17時20分から18時40分まで。2月16日、日曜日、9時から11時まで。内容、マイナンバーカードの交付・更新。予約期限 予約日前開帳日。開帳日の9時から12時、13時から16時30分は予約がなくても電子証明書の更新ができますが、交付の場合は予約してください。問い合わせ、市民窓口課、電話 47-6102、ファックス 34-5607。2月12日水曜日11時、全国一斉情報伝達訓練、国による全国瞬時警報システム J アラートを活用した全国一斉情報伝達訓練が実施されます。同報無線による放送、市公式アプリ常滑防災の配信、同報無線メールの配信、市ホームページの掲載、CCNC 知多半島ケーブルネットワークコミュニティチャンネル111、112、121、122チャンネルの L 字画面でテロップ配信を行います。第139期ボートレーサー募集。QR コードがあります。募集期間、3月7日金曜日まで。問い合わせ、日本モーターボート競争会常滑支部、電話 35-2734、 日本モーターボート競争会ボートレーサー養成所養成課、電話 0944-76-5051。 暮らしのお知らせ、案内、募集、その他、講座、教室、催し、スポーツ、公務員合同説明会、日時、2月16日日曜日、9時30分から12時30分、場所、半田地方合同庁舎、内容、自衛隊、警察、消防、海保の合同採用制度、説明会、個別相談も可、定員30人、申し込み方法、QR から申し込み、QR コードがあります。問い合わせ、自衛隊愛知地方協力本部、半田地域事務所。電話、ファックス 21-0004。市民共同推進委員会、メンバー募集、QR コードがあります。内容、市をより良くするため、市民共同を推進し、身近な課題について考えます。活動日、年6回、任期、移植の日から、令和8年3月31日まで、対象、18歳以上、50歳未満で市内に在住の人、定員2人、書類選考、報酬、無報酬、申し込み方法、市民共同課に申し込み書を提出、申し込み期限2月21日金曜日、問い合わせ、市民共同課、電話 47-6108、ファックス 35-3939。 見守りキットの無料配布。見守りキットとは、救急車を呼ぶようなもしもの時に大切な情報を伝える道具です。名前、飲んでいる薬、かかりつけの病院、緊急連絡先などを書いた用紙をプラスチックの容器に入れ、冷蔵庫に保管し、シールで目印をします。駆けつけた救急隊が目印を確認し、キットから情報を入手して医療活動に役立てます。対象、市内在住で次のいずれかに該当する人。1、65歳以上の人のみの世帯。2、障害者、障害者手帳を所持している人のみの世帯。3、 65歳以上の人と障害者のみの世帯。4、1から3に準ずる状況の人。日中1人になってしまう65歳以上の人など。料金無料。受け取り方法。高齢介護課に申請書を提出。家族の代行申請も可。すでに見守りキットを持っている人は内容に変更がないか確認してください。問い合わせ、高齢介護課、電話 47-6133、ファックス 34-7745。フリーマーケット出店者募集。QR コードがあります。日時、3月16日日曜日、雨天中止。8時30分から15時、場所、小脇公園、募集点数140点、先着です。料金、一区画2000円、業者は4000円。申し込み期間、2月1日土曜日から28日金曜日まで。申し込み方法、小脇公園に申し込み用紙を提出。問い合わせ、小脇公園、電話 37-1531、ファックス 37-1532。 軽自動車の名義変更・廃車の届け出、 QR コードがあります。年度末は届け出が集中し、窓口が大変混雑します。届け出は3月中旬頃までにお願いします。軽自動車の車検証の電子化。軽自動車の自動車検査証が電子化され、専用アプリ車検証閲覧アプリから車検証の情報や車検時期、リコールのお知らせなどが確認できます。QR からアプリをインストールして活用してください。QR コードがあります。問い合わせ、軽自動車検査協会愛知主幹事務所、電話 050-3816-1770。